暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は学校給食についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
二戸市学校給食センター栄養教諭、倉石あやみです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は学校給食についてということで、まずは、二戸市学校給食センターについて教えてください。
旧二戸市と旧上保寺町に1か所ずつあった学校給食センターは老朽化していたため、平成21年現在の二戸市給食センターが建設され稼働を開始しました。二戸市給食センターでは二戸市内の小学校8校、中学校3校、特別支援学校3校の計14校、約1900食を提供しています。給食の調理、食器の洗浄などの作業をしている調理員23名が約2時間で調理し、その後10名の給食配送員によって給食車で各学校へ配送しています。
そうなんですね。すごい、1900食を23名で2時間で調理できるんですね。
そうです
ね、すごい。これだけいっぱいあるともっと時間かかるのかなって思ったんですけど、いろんな工夫がされているんでしょうね。
そうですね、
はい。そして続いては学校給食摂取基準について、私ちょっとこれ初めて聞くワードだったので、こちらについて教えてください。
はい、学校給食は児童生徒の健全な発達に資するものであり、食に関する正しい理解や適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであるとされています。学校給食法第2条の中で、給食は適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること、食事について正しい理解を深め健全な食生活を営むことができる判断力を養い、望ましい食習慣を養うこと、学校生活を豊かにし明るい社交性および共同の精神を養うこと、食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることに理解を深め生命および環境の保全に寄与する態度を養うこと、さまざまな活動に支えられていることに理解を深め勤労を重んずる態度を養うこと、伝統的な食文化について理解を深めること、食料の生産、流通、消費について正しい理解に導くことを目標に実施しています。
なるほど、項目が7つあるということで、確かに今のご時世だとちょっと会話をしながらっていうことが難しいのかもしれないんですけど、やっぱり誰かと一緒に食べるっていうのすごく大切なことですよね。
そうですね、
はい。そして献立なんですけど、これはどういった、基準で作成しているのでしょうか。
はい、献立は文部科学省による学校給食摂取基準に基づき作成して、発達段階に合わせた給食を提供しています。特に不足しがちな栄養素であるカルシウムや鉄分、食物繊維の摂取について考慮して献立を考えております。
様々な 種類の献立がある中で、まあ、やっぱり、まあ、大人もはもちろんありますけど、子どもたちちょっと好き嫌い多い時期なんじゃないかなと思うんですけど、人気の献立どんなものがあるのでしょうか。
はい、人気の献立はカレーやシチュー、ご飯類ではわかめご飯、チャーハン、雑穀ご飯、ビビンバが人気です。
そうなんですね、美味しそう。
それから餃子やシューマイ、春巻きなどの中華風の料理や唐揚げ、ハンバーグ、肉類は短角牛を使った料理も人気です、
うんうん、
それからゆで卵、肉じゃが、中華風のサラダ、ごまあえ、ひっつみ、八宝菜も割と残りが少ない献立です。
おー、そうなんですね。確かにちょっと私も小中学生時代を思い出したら、この今紹介してもらったあたり人気だったなっていうのを思い出しましたね。逆になんかちょっとやっぱりこれあんまり人気ないなっていうものだとどういったものがあるんですか。
はい、そうですね、人気のないものは残ってくるものが多いのはやはり魚料理ですが、まあ、魚料理全部ではなく、まあ、サバの味噌煮だとか魚を揚げたフライものは残りが少ないです。
あ
とは大きい具沢山の汁物とか、野菜がゴロゴロ入ったような煮物、
うんうん、
豆が入った煮物も割と残ってきがちなものになってます。
そっか、やっぱり、まあ、野菜だったり豆類、海藻類っていうところがちょっと苦手な子が多いんですかね。
そうですね、やはり、魚料理とか、あとはやっぱ噛み応えのあるような野菜を使ったもの、
はいはい、
あと、海藻の豆が残ってきます。でやっぱ食べやすいものっていうのは比較的残らないような、うん、印象がありますね。
そうなんですね、まあ、でもやっぱりそのちょっと残ってしまうものも大切な栄養素をたくさん含まれていますからね、ぜひまあ、苦手徐々に克服して食べられる子が増えてほしいですね。
そうですね、
はい。そして、何か給食を作る際に工夫していることなどはあるんですか。
はい、やはり不足しがちな栄養素を給食で摂取できるように工夫をしております、
うんうん、
例えば大豆、豆をミンチ状にしたものをひき肉の代わりに使用したりとか、あとは豆をペーストにしたものをシチューに加えたりとかしています。また海藻とか野菜料理は子どもが食べやすい食材と一緒にしたりしています。例えば春雨などつるっと食べやすいものを一緒に調理したりとか、好きな肉類を混ぜて調理したりとかもしております。また味付けの工夫をしております、
うんうん、
まあ、濃い味は割と好まれるんですが、やはり濃い味にならないように工夫をしております。香辛料を使ったりとか、と適度な酸味を加えたりとか、出汁を効かせたり、
うんうん、
塩分のない調味料を活用しております。
なるほど、確かに濃い味ってやっぱり美味しく感じるものが多いんですけど、取りすぎると、まあまり体に良くなかったりもしますからね。
そうですね、
こういったところで工夫されているんですね、
はい。
そして、まあ、二戸市といえば本当にさまざま食材有名なものありますけれども、地場産品なども積極的に活用しているんですよね。
はい、そうです。給食に地場産品を活用することは、児童生徒に地域の自然、文化、産業に関する理解や生産者の努力、食に関する感謝の気持ちを育む上で重要と思います。二戸産の食材の地産地消率についてですが、昨年度はおよそ 56% の実績となりました。米や鶏肉をはじめ地元産の食材をできる限り多く取り入れるようにしています、
うんうん、例えば今月、10月の給食だとどういったものが取り入れられているんですか。
はい、今月ではお米、岩手っ子、イナキビ、アワ、鶏肉、牛肉、干し椎茸、生椎茸、生キクラゲ、タルサワ味噌、人参、玉ねぎ、長ネギ、じゃがいも、 さつまいも、りんごが二戸産の食材となっております。また今月はオール二戸給食が14日にありますが、この日はこの他にアカシアはちみつ、木綿豆腐、ごぼう、大根、きゅうり、キャベツ、ふき、わらび、姫たけのこ、ブルーベリーを使用します。
おー、本当に種類たくさんですね。
はい、二戸市のお米や雑穀、鶏肉や牛肉、野菜や果物など1年を通じて二戸市産の食材を給食に取り入れています。毎月の献立のお知らせに使用予定の二戸市産の食材を紹介したり、生産者さんへ取材を行い、作物の栽培の流れや育てる時の喜びを給食だより、日光食だよりで紹介しておりますので、ご家庭でもぜひ話題にしていただけたらと思います。
はい、ちょうどその10月の献立も今私手元にあるんですけど、すごく細かくいろんな情報が載っていて、ご家庭で料理する時もお父さんお母さんも参考にできそうな内容がいっぱいありますね。
そうですね。
はい、まあ、こういった献立の工夫もされていて、二戸市の地場産品もたくさん、使用された美味しい給食が提供されているということで、この後ももう少しお話を聞きたいんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆さんに今一番聞きたい曲や、好きな曲などをお伺いしていましたが、倉石さん、今日はどの曲にしましょうか。
はい、今日はお料理行進曲という曲です。
お料理行進曲、なんだかちょっと楽しそうな感じの曲なんですかね。じゃあ早速聴いてみましょう。
Again.
それではお聴きいただいた楽曲はお料理行進曲でした。さあここから番組後半に移りたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半では学校給食の状況について、給食センターの紹介だったり、献立の工夫などお話ししていただきましたが、ここからは望ましい食習慣のあり方ということで、紹介していただきたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、児童生徒の食事はやはり家庭での食事が中心となりますので、子どもたちの健やかな成長のために3つのことをお話しさせていただきます。
はい、
1つ目です。児童生徒の不足しがちな栄養素についてです。給食のない日は鉄分やカルシウム、ビタミン類について必要量を取れない児童の割合が高いと言われています。ご家庭の食事の中にこれらの栄養を含む野菜や豆類、乳製品、小魚、海藻類を意識的に食事に取り入れていただくことが大事だと思います。
そうですね、確かに給食だともう本当にバランスしっかり考えられたものが毎回出てくると思うんですけど、ご家庭だと、必ずしも毎日そう栄養バランス取れたものというものだけとは限らないかもしれないですからね。
はい、
意識的に食事に取り入れていただきたいですね。2つ目は何になりますか？
はい、2つ目は早寝早起き朝ごはんです。朝食は栄養補給だけではなく、早寝早起きのリズムを整えたり学習効果を高めるなど良い効果が期待できますので、朝食をとって学校に登校する習慣をぜひ身につけることが大切です。
はい、やっぱり朝ごはんって大事なんですね。
そうですね、
なんか最近だとちょっと朝食べられない子とかもやっぱりいたりするのかなって思うんですけど、ね、一日授業頑張るためにもぜひ朝ごはん食べてほしいですね。
はい、
3つ目は、3つ目の紹介お願いします。
はい、3つ目は食事とおやつの関係です。おやつは子どもたちが栄養を摂取するための食事の一部ですので、食べる種類や組み合わせを見直してみることや、食事がしっかり食べられるようにおやつを取るタイミングや量を考えるようにすることが大事です。
はい、確かにおやつもね、美味しいものいっぱいあるのでたくさん食べたくなるかもしれないんですけれども、やっぱり3食しっかり食べた上で決めたものを決めたタイミングでおやつ食べるっていうのも大切ですね。
はい、この3つについては学校給食、この3つについては学校を通じて子どもたちへ食に関する指導を行っております。児童生徒が必要な栄養をバランスよく摂取し、望ましい食習慣を身につけるために食育の推進を図っております。
はい、ね、本当にたくさん考えて子どもたちの給食作ってくださっていると思うので、ぜひ実際食べる子どもたちもどんな意味があるのかなとか、どんな栄養があるのかなっていうのを、ちょっとでも考えながら食べてもらえるとより嬉しいですね。
そうですね、
そしたらさっき前半のところで献立のお話があったんですけど、10月14日の金曜日、オール二戸食材の日という、献立の日があるんですよね。
はい、あります。
これは例えばどんな、お料理が出てくるんですか？
はい、この日は食べようつなごう二戸の食の宝という内容で、ふるさとの郷土料理を味わう献立となっております。
具体的にはどんな料理が登場するんですか？
はい、雑穀ご飯、二戸ブルーベリー入り飲むヨーグルト、揚げ鶏のタルサ味噌かけ、生キクラゲの甘酢あえ、ふるさと二戸秋のけんちん汁、二戸リンゴとなっております。
すごい、本当に二戸の食材がふんだんに使われているオール二戸食材の日ということで、それぞれかなりこだわりがあると思うので、 もしよかったら一つ一つ紹介していただいてもいいですか。
はい、まず主食の雑穀ご飯ですが、二戸市産の岩手っ子と二戸高原農場さんの稲きびアワを使用しています。もちもちとしたが雑穀ご飯は噛むことに甘みが出ます。
はい、そして飲み物ブルーベリーヨーグルト、こちらは
ブルーベリー入り飲むヨーグルトは雫石町のアイスクリーム松ぼっくりさんが二戸のブルーベリーをピューレに加工し製造したものです。二戸のブルーベリーの美味しさを引き出すことができるよう何度も試作を重ねてくださいました。大粒ブルーベリー、カシオペアブルーなど二戸市ではブランド果物も有名です。飲むヨーグルトでブルーベリーの美味しさを味わってください。
そっか、雫石町の、まあ、アイスクリーム松ぼっくりさんすごく有名ですよね。松ぼっくりさんがあのこのブルーベリー加工してくださったんですね。
はい、そうです。
あの本当に大人でも食べたくなるような美味しそうな献立多いですね、はい、他主菜などはいかがですか。
はい、主菜の揚げ鶏のタルソワ味噌がけは二戸市が誇るブロイラーチキンを使用しています。二戸市には養鶏場が49あり、県内有数の鶏肉の生産を行っています。山町ミートさんが調味料の醤油麹につけ、美味しさが引き立つように加工してくださった鶏肉を香ばしく揚げました。そして樽沢大豆生産振興組合さんの樽沢味噌、オリト養蜂所さんのアカシア蜂蜜でタレを作りました。
味噌と蜂蜜でタレを作ったんですね。美味しそう。副菜が生キクラゲの甘酢和え、これも教えてください。
はい、二戸市金田地で作られた生キクラゲと新鮮な野菜を使っています。生キクラゲは佐藤昌司さんから、人参、きゅうり、キャベツ、大根は二戸製菓さんから納めていただきました。
はい、そして汁物が、秋のけんちん汁。
はい、けんちん汁は二戸の郷土料理の一つです。この日のために薄い食品さんが二戸市大豆を使い木綿豆腐を作ってくださいました。さつまいも、長ネギはキッチーガーデンさん、人参、ごぼう、大根、生しいたけは二戸製菓さん、ふき、姫たけのこ、わらびは小森商店さんから納めていただきました。
はい、具沢山で美味しそうですね。そしてデザートも、デザートが二戸りんごなんですね。これ品種は何になるんですか。
はい、品種は紅岩手という岩手県オリジナルのりんごです。
はい、ちょうどこの、9月下旬頃から10月上旬あたりが収穫時期なんですよね。
そうですね、やっぱり紅岩手はジューシーで香りが強く酸味と甘みがあること、しっかりとした歯ごたえが特徴です。その名の通り表面の皮はきれいな赤色をしています。秋から冬にかけて二戸ではたくさんの品種が収穫されます。
はい、ということで紅岩手、私も食べたことあるんですけど、すごくさっぱりしていて美味しいリンゴなんですよね、はい、子どもたちも楽しみなんじゃないかなと思います。まあ、こういった、ただいま紹介していただいたのが10月14日の、金曜日の献立オール二戸食材の、はい、献立ということで、いやこれも美味しそうですね。本当にたくさん工夫を凝らしながら給食センターさんは、みんなの献立を作っているんですね。
はい、そうです。
はい、それではおしまいに、ラジオを聞いている皆さんに向けてメッセージお願いします。
はい、給食を通して二戸の豊かな食に触れて郷土のことを誇りに感じたり、この地域の食の宝を大人になってからも大切に思ってくれることを願っています。
はい、確かに栄養のバランスだったりとかそういったものはもちろんですけど、地域の食材に触れていくっていうこともすごく大事ですもんね。
はい、
子どもたちにもいっぱいおいしい給食食べて元気に、ね、学校頑張ってほしいですね。
そうですね。
はい、ということで今回は学校給食について 二戸市学校給食センターの倉石さんにお話ししていただきました。倉石さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は学校給食についてお話を聞いていきました。学校給食の献立は文部科学省による学校給食摂取基準に基づき作成し、発達段階に合わせた給食を提供しているそうです。また二戸市では地場産品も積極的に活用しています。児童生徒の皆さんに地域の自然や文化、産業に関する理解を深めた上で、生産者の努力などを感じ、食に関する感謝の気持ちが育まれていくといいですね。子どもたちは苦手な食べ物が多かったり、おやつをたくさん食べてしまうということもあると思います。各家庭でも意識的に不足しがちな栄養を補ったり、おやつを食べる量や時間を決めるなど、より良い食習慣を目指して取り組んでいくことが大切だと感じました。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。